今日もですね、前回の続き、クソ払いからですね。そう、クソ払いですね。クソ払いと言いますのは、私たちの間違った考えを正しい考えに、修正していくっていうことですね。それによって間違った行いをなくし、苦しみを抜いていく、はい、でそこで、大事なのは因果の道理ですね。前回もお話をしました。覚えてますかね、因果の道理。因果の道理、あれ思い出しませんか。全員前科、
前
科、悪因悪化、人因多化ですね。全員善か悪因悪か自因多かってことですね。思い出しました。良いことをすれば良い結果がやってくると、ね、悪いことをすれば悪い結果がやってくる。自分の蒔いた種まきは相手に行くんですね。だから赤信号で車が突っ込めばですね、相手が苦しむわけです、
ね、赤信号で
赤信号で突っ込んだら、これは悪因ですよね。そしたら青信号で大丈夫だと思って通ってきた人にぶつかって相手が傷つくわけです。自分も傷つくかもしれないけど相手も傷つくわけです。だから悪いことをすると相手が苦しむわけです。良いことをすると相手は幸せになれるし、悪いことをすると相手が苦しむ。自分の蒔いた種まきは相手の方へ行くと。これが因果の道理なんです、ね、ここよくわかりました。あれちょっと違うんじゃないですかとね。いや、世の中ではなんかこう、自業自得という言葉があるじゃないかと。あれ自因多化だとしたら、自業自得はどうなっちゃうんですかと。
いつだか説明してもらって、とても納得した自業自得。
ね、自業自得。あれ、良いことをすると、良い結果が相手に行く。ね、悪いことをすると悪い結果が相手に行くと。あ、自分はやってこないんですよね。と。ね。
そうね。それでいくとね。
それでいくと。うん、じゃあ悪いことをしてもいいんですよね。
無理してする。
はい。
無理してから行く。
悪いことをしても相手が苦しむだけだから、ね。別に私が苦しむわけじゃないから悪いことをしてもいいですよね。良いことをしても相手が幸せになるだけだったら、
ね、それはいいかもしれんけど、
いや私が幸せになりたいのになんで相手だけが幸せに。
また別のとこから行かないわ
ね。これはですね、この因果の道理は悟りの半下、 悟りの半分なんですよ。つまりここには重大な意味が、ね、隠れているわけです。
方便ってい
う。いや方便じゃないですよ。方便じゃなくて半下。そうそうそうそう。何が隠れているかっていうと、自分の蒔いた種まきは相手に行くんです、ね、もし自分が幸せになりたいって思ったらどうしたらいいでしょう。
いいことをして、
いいことをしても相手が幸せになるだけでしょ、う
ん、自分も幸せになりたいから、
うん、
バカから
そう、相手が私のためにですね、良いことをしてくれないと私は幸せにはなれないんです、ね、私は一生懸命良いことをしていてもですね、相手が私に対して悪いことをしていたら、相手はいい思いをするだけで私は苦しむわけですよ。待ってる。私はひたすら良い種をまいて、相手が良い種をまいてくれるのを待つ。
誰がしてくれるかわからないん
ですよ。誰がしてくれるかわからない、ね、どうなんですかこれは。良い種をまいたら相手が良い結果がやってくるでしょ。
自分がまいたらね。
そうそうそうそう。悪い種をまいたら悪い結果がやってくる。これが因果の通りです。
昔の話？
はい？昔じゃないですよ。先月話をしたじゃないですか。自分の蒔いた種まきは相手に行く。これは、行いなんです。
普段の？
いえ、行いっていうのは、いわゆる目に見える形として現れた因果の通りなんです。
現実の世界
っていうのは、つまり、行い。行為、良い行いをすると良い結果が相手に行くってことです。
心じゃなくて行動に現れる。
そう、これは行動に現れた因果の通りなんですよ。行動に現れた因果の通りであって、仏教っていうのは行いではなくて心を問題にする。ここがポイントですね。行いではなくて心を問題にする。だから、ここで良い行いをするとっていうのが全員ですけど、心が問題になるとですね、どんな気持ちで良い行いをすればいいかってことになるんです。どんな気持ちで良い行いをしたらいいか、ここなんですよ、ね、形としては良い、行いだけど、心から言うとですよ、いろんな心で良い行いをする人がいるじゃないですか、ね、大きく善果が欲しいと思って、善果っていうのは私にいい結果がやってきて欲しいと思って良い行いをするのとですよ、心から相手が幸せになってくれたらいいと思って良い行いをするのとではですね、同じ結果が来ると思います。
違う。違う。打算的なのはダメ
です。
打算的。こうやってやればきっと相手はこうしてくれるぞと、このお金持ちのおばあちゃんに一生懸命、親切をしたら、ね、たくさんのご奉仕をしてくれるんじゃないか、たくさんご奉仕してくれるんじゃないか、ね、そういう気持ちで良い行いをするのと、純粋にこの方が幸せになってくれたらいいと思って良い行いをするのと同じだと思います。同じ結果がやってくると思います。 私たちは行いばかりを問題にするけどね、頑張ってやってきた、頑張ってやってきた、頑張って働いてきた。でも大事なのはどんな気持ちで働いてきたかってことですよね。ね、自分がお金を儲けたいっていう気持ちで働いたのか、自分の欲を満たしたいっていう気持ちで働いたのか、純粋にね、家族の幸せを念じて働いてきたのか、全然違うでしょ。同じ働いてきたっていうことは同じだけどね、この心が違うと結果が違ってくる。その心が問題になっているのがここの業なんです。業っていうのはどんな心でっていうんです。どんな心で種をまいてきたかなんです。自業っていうのは、つまり善因っていうのは、ね、いくら渡したとか形ですよね、形としてどういう行いをしたか。だけど仏教は形でなくてですね、心が問題になる。どんな心で種をまいたか。おっかないってどういうことですか。心が大事なんですよ。形、見えない部分ですね。見えない部分と見える部分なんです。見える部分では全員善果、良い種をまくと相手が幸せになる、悪い種をまくと悪い結果が相手に行くですね。だけどどんな気持ちで良い行いをしたのか、そう、それが大事なんです。どんな気持ちで悪い行いをしたのか、そのどんな気持ちでっていうのが仏教なんですよ。じゃあどんな気持ちでやっていけばいいのかというとですね、私たちはですね、一人一人、業を抱えています。これはどんな気持ちで良い種をまくとか、どんな気持ちでやっているか、良い種をまくにしろ悪い種をまいてしまうにしろ、どんな気持ちでやっているかっていうのが業です。その私たちの考えや思想というのはですね、自然と同じ考えの人を引き寄せていくわけです。ね、
自然と引き寄せる。
そう。つまり私の周りに集まってきた人たちは、私と同じ考えで生きてる人なんですよ、大体。ね、つまり私が良い種をまく相手っていうのは、まあ、私と同じ発想をする人なんです、大体。ね、純粋に私が相手の幸せを念じて良い種をまいたらどうでしょう。そうです。だから純粋に良い種をまいた時だけ良い結果が自分に返ってくるんです。
濁ってたらダメだ。
そう、濁っていたらダメなんです。濁っていたら返ってこないんです。だから仏教という教えはですね、諸幕末作修善無行、
事情5位。是書仏教と。こうなるわけですね。もろもろの、もろもろの悪をなすことなかれと。悪いことをしてはいけませんよと。なぜならば、悪いことをするとってことですね。相手がそれを傷ついて自分に返してくるからですね。悪い結果がやってくる。悪いことをすると、ね、傷つけられた相手は私に恨みや怒りを覚えてですね、私に対して悪をやってくる、ね、だから悪をしてはなりませんよ。だから悪因悪果っていうのは、私が悪い種をまいたら相手が傷つくだけじゃないかと。ね。私は傷つかないんだと。こう思って悪いことをするとどうなりますか。相手も同じ考えでありますよね。私が傷つくわけじゃないんだから。ね。
同じ行
の人が集まってきて、私にひどいことをしてくる。これはまあ交通事故とかじゃないですよ。突発的なことじゃなくて、そのあの人からひどい目に遭ってると感じているときは、間違いなく自分も相手にひどいことをしている。
悪口を言われたとか。
そう、悪口を言われたって言ったら、無視されたって感じたっていうことは、自分も相手に対して無視をしている。いや、無視をしていないかもしれないけど、同じ考え方をしているってことです。同じ状況に立たされたら、きっと私でも無視をするだろうな、と。こういうふうなことを相手がしてきてるだけです。でも私たちは、行いを問題にしてるんですよ。私は無視をしていないと。
心まで気配ってる人だよね。
はい。そう。つまり同じ考え方の人が集まってくるんですよ、ね、例えば同じ人であっても相手によって接し方が変わってきますよね。
そうね。
そうそうそう。それは結局相手に合わせた行動になっちゃうんです。相手と同じ考え方に染まるわけです。だから相手が、自分は傷つかないから、相手が傷つくだけだからっていう気持ちで悪いことをしたらですね、相手も同じように、私が傷つくわけじゃないから、相手を傷つくだけだからっていうことでやってくるわけです。こういうのを自業自得っていうふうに言うわけです。だから、なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないのって思ったら、それはその相手と同じような考えを私が持っているからなんですよ。だから、そういう状態でどんなに良い種をまいていたとしても変わらない。だから、ここに自浄語彙ってあるわけです。自らその心を清らかにしなさい。つまり、不純な心で良い種をまいても良い結果はやってこない。不純な心で悪い種をやめていても、悪い結果がやってくるんです。
よくよく自分の心を見なさいという。
そう。ところが私たちは、行いばかりを問題にしてるんです。ね、私はね、悪いことなんてしていない。良いことなどしていると。行いを問題にしてるんですよ。でも仏教は行いじゃなくて心を問題にする。ここがね、他の宗教と全然違うところなんですよ。ね、
だか 地に呼吸を持っていながら外に健全精進の層
を、あ、それはまた全然違う、
違う、
はい、だからこれが仏教という教えになります。だから仏教っていうのは清らかな心で良いことをしないといけないんです。じゃあ清らかな心って何かって言ったら、本当に相手の幸せを念じて良い種をまかないといけないんです。不純な心っていうのは何かって言ったら、こうやって良いことをしていけば相手はきっと騙されて、何かいいことをしてくれるんじゃないかとか、こういうふうにやっておけば、ね、親切しておけば、お金もたくさんもらえるんじゃないか、そういう気持ちで良い種をまいたとしても良い結果というのはやってこない。なぜならばそういう考えの人は同じ考えの人たちが集まってくるから。つまり自分が良いことをすればエビで鯛を釣ろうっていう気持ちでいたらってことですよ。エビで鯛を釣ろうと思ってる人たちがやってくるわけですよ。そういう中で良い種まきをして幸せになれるかってことなんですよ、ね、みんなエビで鯛を釣ろうと思ってるから良い結果がね、与えてもみんなよっしゃよっしゃってこうもらうだけです。おかしいな、自分は良い種をまいてるのにどうして良い結果が自分にやってこないんだろう。それは良い種をまいてるかもしれないけれどもですね、その不純な心で、不浄な心で良い種をまいてる。だからどんなに良い種をまいてもこの不浄な心をなくさないと良い結果というのはやってこない。だから仏教というのは心から相手の幸せを念じてやったものだけが善なんです。その他は悪なんですね。そう、結局どれだけやっても苦しみしか返ってこない。
純粋な心で相手のことを思って、
そう、だから自分の周りに集まってきた人たちは自分と同じ考えを持ってる人なんです
なるほどね。
何が大事だな、
ね、その人を知りたければその友を見ようと、ね、そのね、よくね、その結婚するときにね、その娘さんを知りたいと思ったらその家庭を見ようと、うん、その親を見よう、
うん、昔からよく
言ってる、ね、嫁さんもらうから親見てもらえちゃう、
ね、それはなぜかって言ったら、それは親と子はグーグー同じ子だから、同じ発想の人だから。
え
らいこっち
ゃ。隠れようがない。
つまりこれは良い種をまくと良い結果が相手に行きますよ。ってことは相手が大事ってことなんです。つまり私が良い種をまく相手っていうのはどんな人かってことが大事なんです。どんな人に良い種をまいね、私たちはまいてるのかというと、自分と同じ発想の人と人にまいてるんです。
そうなるだね、したら似たようなこと言ってるもんね。本当にこのまま見てた。
はい。自分と同じ発想の人に私たちは良い種をまいてるんですよ。良い種をまくって言った時にはね、じゃあ自分が、ね、良いことをしてあげたいと思ったならばですね、まず考えなくちゃいけないのは人の行為を受けた時にどう感じるかなんです。あ、いいです、い
です、うん、
と自分が感じるタイプだとしたら、自分が良いことをした相手はきっと負担に感じておられると思います。喜んでもらってあげたら、私がやった良い種まきも喜んで受け取ってもらえるようになります。はい、
嬉しいよ、ね、嬉しいよ、
はい、
もらったら嬉しい。
いや、もらったら嬉しいってのは最近変わってきたからじゃないですか。初めは違ったじゃないですか。何度も話したじゃないですか。ねえ、いや、受け取らなくていいんだ、いいんだ、いいんだ。もう一回話を元に戻しましょうかね。前回、因果の道理について話をしました。因果の道理というのは、良い種をまけば、良い結果が相手に行く。悪い種をまけば悪い結果が相手に行く。例えば赤信号で車が突っ込んでくるとですね、青信号で渡っている自分にひどい目に、ひどい結果がやってくる。
淡いね。
淡い、ね、自分のまいた種まきが相手に行く。でここで大事なのは、自分がもし幸せになりたいと思ったならばどうしたらいいのか。それは自分に対して良い種をまいてくれる人が必要なんです。自分が苦しみたくないと思ったら、自分に対して悪いことをする人がなくなっていけばいいんです。ところがね、自分、それは自分の種まきで決まるわけじゃなくて、相手の種まきで決まるわけですよ。相手が私に良い種をまいてくれないと、私は幸せにはなれないんです。じゃあ、その、私に、こうね、やってくる結果っていうのは何で決まるのかと。つまり人に、で、私に集まってくる人たちっていうのは、何で決まるのか。いうと、仏教というのは行いよりも心を問題にする。どうして心が問題になるかというと、自分に集まってくる人たちはですよ、そういう突発的にやった交通事故とかじゃなくて、定期的に集まってくる人たちは自分と同じ業の人、自分と同じ考え方をしている人が集まってくるんです。
良くも悪くも、
良くも悪くも、そう、つまり自分と同じような人間が自分の周りに集まってきます。
結婚相手もやっぱり、
結婚相手もそうです。自分と同じような業の人が結婚相手になります。
途中で離婚しちゃうとか、
途中で離婚する人も大体偶合です。はい、偶合というのは共通合ということで、共通の業を持っているということです。
同じような考え、
そう、同じような考え方を持ってる。これグーグーって言うんですよ。あれ、これはね、強じゃないですか。はい、これは仏教ではグーと言います。グー、なぜグーって言うかっていうと、これは強って読むときはですね、感音なんです。グーって読むときは語音なんです。語の国の時の読み方。漢字っていうのは、漢の国の、中国の漢の時代の字で漢字。語っていう時代があったんです。
はい、音読み、訓読みとは違うんだ。
はい。そうそう、音読みっていうのは、普通、漢の時代の読み方を入れてる。だから漢の字ではこれは強というふうに読むんですよ。でも語の時代ではこれをグーと読むわけです。はい、だから漢字には語音と漢音っていうのがあるんですよ。つまり漢の時代の読み方と語の時代の読み方があるんです。これは語の時代、つまり漢字っていうのは、まあ ね、語の時代、仏教のね、言葉っていうのは語の時代の言葉が結構入っているので、これを偶語と言うんです。強語とは読まずに偶語と、ね、全国アンギャって言ったらアンギャっていうのはアンっていうこういう字を書きますよね。これ行って読むじゃないですか。行は漢字、漢の時の言葉。アンっていうのは語音、語の時代の読み方。同じ漢字でも読み方が違うと。そこで、これは偶語ですね。偶語、共通語ということです。だから自分に集まってくる人たちは自分と同じ考え方の人が集まってくるんです。だから自分が良い種をまいたときにですね、大事なのはどんな気持ちで良い種をまくかな。どんな気持ちで日々暮らしているか、それが運命を決めるんですよ。だから良いことをするとか悪いことをするとかね、そういうことを私たちは問題にしてるけど、仏教はそうじゃないんです。どんな気持ちで日々暮らしているかが大事なんだ、ね、こんなに頑張ったんだから相手もこういうことをやってくれるだろう。どうですか、こんな気持ちで。私はこんなに相手のために頑張ったんだから、相手もきっと私のために頑張ってくれるはずだ。こういう気持ちで相手のために良いことをした。
期待してやったね。
そう。それを期待されて、良いことをされたときどう感じるかです。
嫌だよね。縛られてるような感じ。
そう。苦しみだと感じる。だから自分が相手のために一生懸命やったことも、相手にとっては苦しみだと感じるんです。
良かれと思ってやったことも、
だから大事なのはですね、自分が一生懸命相手のためにやることよりもですね、結局自分に集まってきた人たちはですね、自分と同じ発想の人たちなので、自分がしてもらって嬉しいことを相手にしてあげれば相手も喜ぶわけ。そう、自分がしてもらって嬉しいことを相手にしてあげると相手も喜ぶわけです。前置詞は別ですよ。前置詞はだって全然 語が同じじゃないので、前置詞は何をされても善として受け取る人なんですから。たとえ増読の善であっても、善として受け取ってくれる方なんです。つまりそれによって、仏法を聞いていただきたいっていうのがあるからね。だからどんな気持ちで良い種をまくか、これが大事なんです。どんな気持ちで悪いことをやめるかっていうことが大事なんです、ね、例えばこんなにしたんだからこんなに自分にいい結果がやってくるだろうと、こう思って良い種をまくと相手もそう考えてるわけです、ね、だから相手はどう感じるかっていうと、こんなにいい結果をもらうだけもらって返さないでおこうって思うんです。だってそうでしょ、自分はこれだけねエビで鯛を釣ろうと思ってやってるわけでしょ
そしたら利用しようと思ってやってるってこと。だから相手が良い種を自分に撒いてくれたとしても、利用してやれっていうことでもらうだけもらってしまう。だから一生懸命自分が良い種を撒いたとしても、これで自分でいい結果がやってきてほしいと思ってやってる限り、もう努力しても努力しても報われない。だから仏教という教えは、そのどんな心で、ね、悪を、ね、やめなさい、良いことをしなさいって言われてますけど、その心が清らかじゃないと意味がないんです。純粋な心で相手に良い種をまいた時に、相手は良い結果を返してくれる。
白で負けばっていうところだ
ね。そうそうそうそう。不純な心でやると、そんな不純な考えの人たちが集まってきて、私を苦しめるわけです。結局、自分の周りに集まってきた人たちは、自分と同じ考えの人たちなんです。だから自分の考えが変わらないと、どんなに良い種をまいたとしても、良い結果はやってきます。どんなに悪い種まきをやめようと努力してもですね、悪い結果は次から次へとやってくるってことなんです。
この考えが間違ってるだろうか、正しいだろうかっていうのは、苦しみが来てるってことは考え方も間違ってる。
この考えが正しいかどうかっていうのは、自分が良い種をまいてるとか、うん、悪い種をまいてるっていうところに立っている限り分かりません。見てるところが、自分は良い種をまいたんだっていうところに立ってるときはですね、もう意識として良い種にしちゃってますから、全部、うん、
良いはずだ、
ね、そうそうそうそう、
自分の心
か、良いつもりとか、
ね、思いを入れて良いことにして、
そうそうそうそうそう、
まあ、悪いことでもいいことにして
それはしてしまいますよね。だって誰もがね、自分の信じている良いことしかやらないですから、うん、悪いことなんてやっているはずがないんです。
こういうことがあったんだよね。あの、何か珍しいものとかそういうのがあったら、こうちょっと上げるでしょ。
はい。
すぐお菓子を起こす人がいるん
だよ。ああ、ありますよね。
そうしたらね、何なんだろうな、と跳ね返ってくるだけだなと思って。
跳ね返って。
ところがその人がね、風邪ひいてね、そのなんかこう、あの、喉がこうガラガラしたというふうに、こう、喉にスッとするなんか冷たいものとかさ、それを何気なく上げたのさ、それはすごく感謝されたんだよね。
超欲しかったのか。
だからやっぱこっちのやり方でそこでも
これはですね、結局自分が受け取ったらすぐにお返しをしないといけないって思ってたら、相手もそう思うんです。
あ、そうか。
はい。つまり自分が何かを受け取ることが苦手な人はですね、つまり受け取るってことは借りを作るってことじゃないですか。
そしてその病気になった時 に何気なくあげたのがすごく感謝されたってこと。
それは自分のことを思ってやってくれたと感じたからです。
うん、同じものをあげても。
そうそうそうそう。でも自分に集まってくる人たちは自分と同じ考え方の人が多いです。だから自分が渡してもね、すぐに帰ってくるならば、どうしたらですね、気持ちよく相手の行為を受け取れるかっていうことを考えた方がいいです。うん、自分が。だって自分が人に善をするときはね、受け取ってほしいから
やるんですよ。
お返しが欲しくてやる。
お返しが欲しくてやってるわけじゃなくて、これで喜んでほしいっていう気持ちで良い種をまくんです。だけど受け取る側になるとですね、何か相手に迷惑をかけてしまったんじゃないかって思っちゃうんです。つまり私が良いことをするときはですよ、自分は良いことをしていると思って良い種をまくんですよ。でも相手から良い種をまいてもらったときはですよ、何か相手に迷惑をかけてしまったんじゃないかって思ってしまうんです。わかりますかね。つまり相手が何かして私のためにしてくれても、すいませんすいませんで受け取らない。すいません、あ、そうそうそうそうそう、あ、もうちょっとこれ受け取っちゃいけないんじゃないか。つまりね、え、相手がいろんな行為を私にしてくれたとしても、相手が何かこうね、時間を取らせてしまったとか、迷惑をかけてしまったんじゃないか。つまり自分がそれを受けた時にですね、いろいろ行為をしてくれた、行為をしてくれた時に、いや、相手に迷惑をかけてしまったんじゃないかって感じてしまう。そうそうそうそう。そうそうそうそう。例えば何かこう、プレゼントを用意してね、あんたちょっとお金がないんだから受け取ってくださいよってお金を出すと、あ、いいです、いいです、いいです、いいですってこうね、返すと。なんで受け取ってくれないのか。それは迷惑をかけたと感じるから。迷惑をかけたと感じるのは善じゃないんです。身勝手な行為。大事なのは相手の気持ちだから、相手の気持ちを尊重するのが大事なんですよ。相手が受け取ってほしいって思って渡してるのは、受け取ってあげないと悪いじゃないですか。例えば私たちは人に対してやるときは善だと思ってやるんですよ。そうそうそうそう。
だから受け取ってあげるのが、
ね、受け取って当然善か、喜んでほしいと思うから、うん、ね、やるわけじゃないですか。ところが相手が、いやー、なんかこんなことしてもらって悪いんじゃないかって思って喜んでくれないと、うん、下側もですね、あれ、なんか私って悪いことしちゃったのかなと、ガラッと変わっちゃうんです。例えばお母さんのためにね、心を込めてテレビをね、用意したテレビを買ってあげる。これはね、もう親孝行しようという真心の気持ちで良い種をまいたね。ところがお母さんはね、まあ、ほんといらんことしなくていいのってね、怒った。そうすると私が真心を込めてやったことがまるで悪いことのようになってしまうじゃないですか。やる側は喜んで欲しくてやったんですよ。それをありがとうございますねって受け取ってあげると、渡した側もね、ああ渡してよかったってね、思う、良いことをしたって思えるんです。ところが受け取り側がね、いいです、いいです、そんな迷惑かけたくないですからってこそれで断ると、まるで自分のやった行いが悪いことのようになってしまう。
そうだね、失敗したかなってね。
そうそうそうそう、
喜んでくれないなら失敗したかなと思うよね。
そう、なんか相手が喜んでくれないと、相手に迷惑をかけてしまったんじゃないかなって思って、本当は良いつもりでやったのに悪いことになってしまう。そうそうね、苦しいんですよ、やった側は。
まあ、苦しい、それはすぐ戻ってきたりすると
思う。そうそうそうそうそう。
それは苦しい。
やらなきゃよかった。
やらなきゃよかった。
そう、やらなきゃよかったと。そうなんですよ。
だからお金使ってね。
そう。 ね、受け取ったらすぐにね、はいはい、あ、ちょっと、じゃあ、待ってて待っててって、あ、これこれ、持って帰りなさいとか言って、なんかそれって喜んでくれてないような気がすると。ね、で相手はやっぱり喜んでほしいと思って良い種をまいているので、気持ちよく受け取ってあげることが善なんです。ところが、大体こう失敗するのはですね、自分がやるときは受け取ってほしい一杯なのにね、受け取るときはいいですってこう返そうとするんです。だけど、そういう気持ちの人は、そういう人たちが集まってくるんです。まあ、だからいくら良い種をまいても、相手は喜んでくれない。はい。だから気持ちよく受け取ることもまた善なんです。
相手の気持ちを思ってね。
そう。
受け取ってあげる。
いらないものだったりしたら素直に喜べないじゃないですか。いやー、ありがとうございますって言いながら全然心で笑ってないみたいな。
これはいらないものを受け取った場合はですね、グーゴーですから。
いらないものを渡して。
そうそうそう
そ
う。
変えないと
ダメですね。そうそうそうそう。つまり相手のことをよく知らずに渡してるってことです。だから自分がされたことは基本的に自業自得だと思って、自分も同じところがあるんだなぁと思った方がいい。自分に集まってきた人、つまりこれは引き寄せていきますからね。その自分と同じような考え方の人が自然に集まってきます。だからたとえまあミスなく問題なくやっていたとしても、その自分がそのなんていうんですかね、不浄な心で生きていた場合ですね、やっぱり災難とか問題がやってくるんです。引き寄せられてくる、はい、なぜかって言ったら自分と同じ考え方の人が集まってくるから、うん、僕ね本当思いますけど、高速道路ね乗ってると感じるんですけど、大体自分の周りって自分と同じスピードの人がいるような気がするんです不思議と。これなんかね、なんですか、100キロで走っても100キロの人たちが周りにいてね、90キロで走っても90キロの人たちが周りにいてね、110キロで走っても110キロの人たちが周りにいてね、120キロで走っても120キロの人たちが周りにいるんです。
合わない人は追い越して行っちゃうよね。
そうなんです。それと同じように自分と同じ発想の人たちが私の周りに集まってきて、自分と違う発想の人、考えの人たちね、業が違う人は自分から離れていくんです。
友達は特にそうだよね。
そうそうそう、いろんなね、学校っていうのはいろんなね人とこう付き合いするけど、結局私の周りに集まってくる人たちは私と同じ考えの人なんです。はい。だからどうしてもね、私はこんな悪いことはしていないとこう思いたくなる、ひどい目にあった時にね。だけどその相手からされたことは間違いなく自分も同じものを持ってる。これが自業自得なんです。同じことはやってないかもしれない。だけど同じ発想で生きてるってことなんです。
だから人の振り見て我が振り直せになって
くる。そうそうそうそう。
気がつかない部分。
だから何か人からされて嫌なことがあった時はですね、その自分の種まきを反省した方がいいわけです。そして人からされて嬉しかったことは人にしてあげたらいい。
そうするとだんだんと幸せになっていくってことです。だから自分の考え方が変われば自分に集まってくる人たちも変わっていきます。だから自分が幸せになりたければですね、自分の考え方や価値観を変えていく必要があるということです。そのためには、自分が良い種まきをしたとか悪い種まきをしたとかそういうことではなくて、どんな気持ちでやっているかっていうことが大事です。そのどんな気持ちでやっているか、純粋な気持ちでやったものは純粋に返ってきます。不純な気持ちでやったものは歪んだ形で返ってくる。
返ってこないの
では
なくて歪んだ形で返
る。そうそうそうそう。だから善をするときは純粋な心で善をしていかないといけない。ね、だから不純な心でやっている限り私たちは幸せにはなれない。
混じってるなって見えちゃうのは、ね、やらんほうがいい。
やらんほうがいいっていうじゃなくて、不純な心を反省していくことが大事なんです。だからやらなくても一緒ですからね。やらなくても相手がやってきますから。やろうがやる前が考え、だからやらなければいいっていうのがね、こちらの前回の因果の通りなんですよ。
そうだね。
ね、やらなければやってこないだろうと、うん。そんなことはない。やらなくても帰ってくるんです。
心をカードにつけていて、入れて、キャッシュカード見て、ダメだ、この人とはダメだって、スーッと戻ってくれる。
こんなはね、うまくはいかなくて。そう、自分と同じ発想の人たちが集まってくる。これが自業自得なんです、はい。結構ね、やっぱり自己も自業自得が多いです、はい。自己も、突発的な自己もやっぱり自分と同じような発想の人が集まってくるということ。そう、ある意味怒るべくして怒ったってことです。例えば相手がですね、よく見ていなかった、信号を見ていなかった、ね、そういう場合ですね、私は信号を見ていたかもしれないけど周りを見ていなかった。
あ、周りを見てなかった。
そう、やっぱりグーゴン。逆に言うと、自分がちゃんと注意深く運転している人だったら、そういうことにはならないと思います。これはまあ不思議な力みたいなもんでですね、自分がそういうことに心がけてきたら、自分と違うような人はこうなんですかね、近寄ってこないですか。そういう力が働くとですね、つまりそういう場所にやってくるっていうことはね、先ほどの高速道路の話で一緒ですね。100キロの話、100キロで走っていたら100キロの人たちが集まってくる、
ついてくる、
ついてくる。90キロで走るとやっぱり90キロの人たちが集まってくる。120キロで走ってると120キロの車が集まってくる。そう、やっぱりそうなんですってことなんです。自分と同じ号の人たちが自分の周りに集まってくるんだってことです。
そっか、まぶれもない事実なんだ。
はい。だから自分に何か災難がやってきた時はですね、その何て言うんですかね、相手を責めるのではなくて、自分も同じ考え方で ね、あるところがあるんだなと、そこを反省していくってこと。例えば娘さんからね、突然テレビがね、やってきた。そしたら、ああ、そうだ。私も相手を確認せずに、ね、押し付けることがあるんだな、と。
わかんないだけどね。
わかんないだけです。
人いっぱいあるんだね。
そうそうそうそう。
だからやられた。
ね。だから、それをご縁として自分の種まきを反省していくことが大事なんですよ。それが自業自得。今言ってるのはいいとか悪いとかって話をしてるわけじゃないですよ、ね、仏教では何がいいとか何が悪いとかっていうことはないですから、ね、例えば事故に遭ったことが悪いことなんだとか、事故に遭わないことがいいことなんだっていうことはないです。大事なのは何かが起きた時にそこから何を学ぶかなんですよ。何にも学ばなくて生きている人はですよ、たとえ災難がなかったとしても不幸な人なんです。反対にいろんなこと、いろんな苦しいことがあったとしても、そこでちゃんと学んでいる人はそれは幸せな人なんです。
気づくご縁に合わせ
る。そうそうそうそう。だから何にも問題がないっていうのはね、幸せじゃないってことなんですよ。そう、分かんないだけかもしれない。問題があるってことはそれだけ気づくってことだし、気づいた分だけ業を変えるチャンスがあるんです。運命を変えるチャンスがある。何にもなかったらね、業を変えることができないから、同じ運命のままこうルテンを繰り返していくわけです。
その都度その都度気づいて反省していけばすごい輝く人生にな
る、ね、そうそうそうそう。だから私は思いますね、災難にあった人は不幸じゃない、ね、幸せな人
も全身な
の、ね、そうそうそうそう。いろんな災難がありますけどね、お金をね騙し取られた、
そうだよ、
ね、いいことです。
そういう目にあった
からね、いいこと。
二度となるもんか。
そうそうそうそう。
で気をつけるよ、
ね、そうするとこう勉強になるんですよ。自分を騙してくる人ってどんな人かっていうのね、顔をよーく覚えておいてください。そうするとね、大体同じ人がやってきますから、こう騙そうとするときは。だから一回騙してそこから学んだら、同じような人はやってこない。
確かに人をちゃんと見るように。
そうそうそうそう、そういうように一つのことから学んでいく、自分にやってくることっていうのはですね、大きなことであれ小さなことであれですね、自分と同じ、まあ、人がやってきた場合ですよ、人災っていうものとね、人災じゃないこう天災みたいなもの、天災はこれ業とは関係ないですけど、人がやるものは間違いなく自分にやってきたものは業です、偶業です。だからその場所にあったっていうのはね、まさにこうなんていうんですかね、同じ業の人があったんです。自分がもしそういう業を持っていないとしたら気づいてたってことです。相手も気づいていなかったし、自分も気づいていなかったってことです。だからこう事故にな
った。普通走ってるところであんまりないんですよ、大体交差点なんで。
交差点は危ないなって思ってる人は
意識しない
と、青だから大丈夫だろうとかね、
青で止まるか止まらんかっていう設定はあるでしょ、
きっと止まってくれるはずだってね、思うところがねあるんです。相手もそう思ってるんです。私は、ね、結構おじいちゃんとかおばあちゃんとかだとね、もうなんていうんですかね、赤信号であれなんて普通に当たってきますからね。特に歩行者、歩行者本当にね、本当に歩いてきますから、これ赤信号で、どうしたおじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん赤信号ですよってこう運転しながら思いながらね、
関係ないんだもんね、
関係ない、止まってくれるはずだと。止まりませんって、こういうのがありますもん。
私はそんなのあった。青信号だと思ってそのまま走ってた バーンと横から入ってきて、それで衝突したんだけど、両方とも怪我なかったけどね。そしたらね、ぐるっと回っちゃったんだわ。こうやって見てる、こう後ろに見ちゃった。そしたら後ろも青なんだわ。だけども、おそらくあれギリギリで入ってきたんだと思うね。それで、まあ話したってあれしないから、あの警察に出したら、目撃者がいないんだよね。向こう側にはいたのさ。だけどそれは証言にならないのさ。それで結局何もなしに終わり。免許もまあ人身事故はなかったから、それでゴールド免許のまま何にも罰せられなかった。目撃者が なければ、あの裁判のしようがないんだね、あれね。
そうそう。それはただこういうこともまたこう。ゴー、グーゴーですね。
だからあれは青だと思ったら、今時代にそれはね。
いや、青かどうかじゃやってくるかどうかが大事。
交差点は
青だから絶対間違いないけど、そのままそっと行ったのが
開かないよ。
いや、赤でも入ってくる人がいる、そうということなんですね。つまり自分は青だから大丈夫だろうと見ていなかった。相手も結局信号自体を見ていなかった。でも私はちゃんと信号を見ていたっていうふうに思うけど、見ていなかったっていう意味ではグーゴーになるんです。で、大事なのはですね、今回の事故にあったってことが問題ではなくて、日頃から見ていないところがあるってことです。つまり見てるようで見ていないところがあるって。そう、思い込みがある。こうに違いないとか、こうしてくれるはずだと人に対して思ってしまうことがあるってことです。つまり人は当然こういう時は、つまり赤信号では止まるはずだとか、こういう時はこういうことをしてくれるはずだっていうのがある。これ大事なのね。まあ、一人がそう思ったら家族はみんな大体同じように思ってるってことです。
危ない危ない、みんなで帰ろうね。
これがね、グーゴーですから、自分だけがそう思うっていうのはね、自分だけ別の人生を送ってなければ無理です。だから自分はそのね、例えば今回、ね、見ていなかった、つまり青だから、自分は青だから進んでもいいんだ、赤だから止まってくれるはずだと、その人に対して核あるべしっていうのがあるってことなんです。こういうルールがあるんだから、ルールに従って人は動いてくれるはずだっていうのがあるんです。
常識ではこうだよ
って。そうそうそうそう、
そうだね、
はい。それはだから人生においても同じなんですよ。自分がこういうことを人にしてあげたら当然人はしてくれるはずだと思ってません？
グーゴーだから
だから、その当てが外れると腹が立つ。
そうだね。こういうもんだな。
そう。
で、勝手に思い込んでたね。
そう。だから、その、なんていうんですかね、仏教っていうのはね、なんか一粒で二度おいしいっていうんじゃないですけどね、その、一つの災難を通して、自分の人生を見直すといいんです。そうしないともったいない。
せっかくね、
だから今回のことだけっていうふうに思うと全然何も学べない。だからこれは GO が結果を生み出してますので、 GO を反省しないといけない。この人だけが問題なんだな、よかったね、何もね、もう怪我もしなくてとかね、と家族は喋りますけど、いや自分もそうなんですと。だから自分も反省をしていくことが大事。
そこを見てね、人の振り見て、
そうそうそうそう、
振り直せないよね。
そう。
私はどうかなって、ね。
そう。だからなぜこれが起きてしまったのかと、ね、当然私は青信号で渡ったんだからっていうところでね、悪くないっていうふうに見てしまうけど、いやそういうふうに見ないのが仏教なんです。ね、いいとか悪いとかっていうのは置いといて。どうしてこういうことが起きてしまったんだろう。それは私もあなたもね、相手も見ていなかったと。つまり思い込みがあったってことなんです。
だから思い込みがあったという意味では偶合だったんですね、お互いに。そしてそれはこの運転だけじゃなくて人生全般において思い込みがあるってことなんです。
人はこういう風にしてくれるもんだ。
そうそうそうそう。ちょうどルールがあったらね、ルールに自分は従わないといけないし、人もルールにこう従って行動しているはずだと。だからルールに合わない人を見ると腹が立つわけ、ね、なんであの人は信号を守らないんだと、なんであの人は常識を、ね、守らないんだろうと、こういうふうに腹が立つってことです。
おかしいよね。
そうそうそう、そうだね。だから自分の周りにはルールを守る、ね、人たちが集まってくる。つまりルールってのは自分なりのルールですよ。自分なりのルールを信じる人たちが集まってきて、そして喧嘩になると。ルールが違うと。
同じ語でありながらぶつかる。
そう、同じ語、同じ語だから。だって、ねえ、私の考えは正しいってところに立ってますから。
みんな私。
みんな正しい。
そうそう。そうでしょ、ね、娘さん、娘さんね。ねえ、お母さんのために買ってる。そうだよ。私は間違ってないわ、と。私が必要としてないんだから。こういうふうにお互いで喧嘩になると。
確かに、はい、
だけどそういうところを見るんじゃなくて、いいとか悪いとかじゃなくてですよ、自分にはどういうね考えがあるのかなっていうことを反省していくことによって人生全般が変わっていくわけです。
確かに。
これは自分を取り巻く環境が変わってきます。つまり見える世界が変わる。業が変われば見えてる世界が変わります。高速道路だったら90キロで走る人は90キロの人たちが集まってくるよ。100キロで走っている人は100キロの集団ができるよね。110キロで走っている人は110キロの集団ができるように。120キロで走っている人は120キロの集団。その時間もそのスピードなんて関係なく走っている人はね、そういう世界がもう見えるんですよ。ね、うーんって言うね、警察が追っかけてくるとかね。もうそういう世界なんですよ。だから見える世界が違う。90キロで走ってる人にはね、うーんって警察が追いかけてくるっていうことはありえない。
捕まるってことはない。
ない。そう。だから見える世界が違う。
そして捕まってる人はその後は反省してないっていうこと。
そうそうそうそう。
また捕まった、また捕まったしてね。
そう。そういうふうに一つのことを見れば人生全般がわかる。これが仏教という教えです。これは前半ですね。はい。